Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の五木寛之さん。著書「人間の覚悟」を踏まえつつ、この時代に必要な覚悟について、そして五木さんが説く「覚悟のすすめ」についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム「学問のすすめ」。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
五木寛之、1932年福岡県生まれ。早稲田大学中退後、編集者、ルポライターなどを経て、青ざめた馬を見よで直木賞、青春の門、筑豊編で吉川英治文学賞を受賞、風に吹かれて、大河の一滴、他力など著書多数。2002年菊池寛賞受賞。近著に新潮新書から出版の人間の覚悟がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の五木寛之さんです。よろしくお願いします。
よろしく。
新潮新書から著書人間の覚悟が出版となって大きな話題となっています。本のタイトルにある覚悟という言葉なんですが、まあ、勇ましいようでもあり、重厚で、そして切ない響きも併せ持っているような言葉ですけれどもこの本で五木さんが言うところの覚悟というのはどういうことを指してますか？
最近ちょくちょくその覚悟っていう言葉が、はい、メディアの広告などに使われるようになりましたけどね。僕は割合覚悟っていう言葉を、もともとこれは仏教用語だと思うんですね。ですから諦めるっていうことを覚悟っていうふうな言い方で表現してみたんです。ですから諦める、
はい、
諦めるっていう、例えばもう覚悟を決めたとかっていう時にはもうこれは諦めたっていう考え方もありますよね。
はい、
大きな病気をして、うんうんうん、もうこれで死を覚悟したなんていうのはね、
うんうんうん、
ですから諦めるって言葉に何かこうネガティブな響きがあるんですけども、ね、うん、僕はそれをもともとの本来の意義の明らかに極めるっていうふうに読んでるんです。
明らかに極める、これで諦める
、
はい、
諦める言葉の語源っていうのはもともとそういう意味ですから、
うんうん、
極めるっていうのは研究の極ですね、
うんうんうん、
明らかは明という
徹底、ね、追求すると、
はい、ですからはっきりと現実の在り方を見定める、バイアスをかけたり、
はい、
迷ったり、いろいろ自分の恣意的にその都合のいいように判断するのではなくて、
はい、
現実をありのままに冷静にきちっと受け入れる、
うん、
判断する、うん、これをね諦めるっていうことだと、
うん、
でやはり行動するためにはまずその自分の置かれた状況とかそういうことをその客観的にきっちり把握する必要がありますから、
うん、
それがいい加減になってて甘い判断だとね行動もできないんです。ですから、うん、覚悟するっていうことはまず明らかに極める、自分の置かれた位置、
うん、
周囲の状況、こういうことをね明らかに極める、
うん、
感情に惑わされたり期待度にこうおぶさったりせずにきっちりと見定める、それを諦めるっていうふうに言ってるんで、
なるほど、
もうみんな諦めろ
そういう投げ出せっていうことではなくて、
ないんですね、逆にね、これから一歩踏み出すために、うんうん、きちんと明らかに極めようじゃないかと。
明らかに極めるか、なるほど。じゃあ徹底的に追求するという、
そうですね、はっきりと冷静に、人間っていうのは面白いもんで、うん、周りをこういうふうに見てるつもりでいて目に入ってるものは選択的に見てるんですね、
うんうんうん、
ですから認識っていうのはそういうもんなんです。 見たいものしか見ないんです。ですから人間は期待度でもってものを見てるんであって、
はい、
そこのところを本当は期待度だけではなくて期待しないものもやっぱりちゃんと嫌でも見ようと、
なるほど、
嫌なものを見るっていうことが明らかに極めるっていうこと、うんうん、つまり諦める、覚悟するって、こういうふうな文脈なんですけどね。
なるほどね。そうか、じゃあその自分が見たいものだけ見るんじゃなくて、こう見たくないものも全て引き受けて見る、
うんうん、見る、
うん、それでその上で明らかに極めると。
ですから、はい、この本の企画を、まあ、立てて、まあ、かなり時間は経ってるんですが、その時はですね、これから大変な時代に入ってくるんだと、
うんうんうん、
いうことの予感の上でも書いてるわけですね、
うん、
で本がそろそろ完成に近づきかけた頃に、いわゆるサブプライムローンとかそういう問題が起きて、
うんうん、
そしてあっという間にそのイザナギ景気高、イザナミ景気高というものが崩壊して世界大不況っていうような状態になってきましたね、
うんうんうん、
その時にやっぱり日本の政治家とか経済学者とか専門家たちはですね、まあ 2,3 年はかかるだろうと、
うんうん、
こんなこと言ってました。それからやはり一流の経済学者で日本のその市場開放なんかをリードした学者なんかは 4,5 年はかかるのではないかというふうなことを悲観的に語ってたんですが、
うん、
それはね、私から見ると全然ね、明らかに極めてない。その10倍はかかるんじゃないかっていうのがね、40〜50年かかるんじゃないのっていう。
40〜50年ですか。
半世紀はかかるだろうっていうのが僕の見方なんですね。そうするとしっかりやはり覚悟を決めて今の時代に生きていこうっていう姿勢を示さないと、中途半端な考えでね、2〜3年とか 4〜5 年でなんとか好転するだろうなんて考えちゃダメだよっていう、おい覚悟しろよっていうこういう感じなんです。
でもそうですね、確かに、まあ、実際のところは分かんないですけど、でも、はいはい、本当に 4〜50 年もしかかるものだとしたら、でそれなのに 2〜3 年とか言ってるのは明らかに極めてないということにイコールなりますよね。
これは私の意見ですから、はい、作家っていうのはもう本当に別に学問のない人間が小説家になるわけですから、床屋正談に過ぎないんですけど、グリーンスパンっていう人がね、100年に一度のって言ってるでしょ、うんうん、
はい、
甘いと思うんですよ。僕は500年に一度のね、大恐慌というか大変動期に今日本というか世界が差し掛かっていて、それはひょっとしたらルネサンスのヒューマニズムの崩壊かもしれないと。
うわ、そこま
でこういうふうに考えてるんで、これはね、ただのことじゃなくって、やっぱり500年に一度の覚悟を決めて、やっぱり生きていかなきゃ大変なことになるぞというのが実感なんですね。
でもそうすると、まあ、この企画が立てられた前ぐらいから、その五木さん自身はずっとお感じになってたということですが、その覚悟が必要だなと思われ始めたのって、ね、いつ頃からなんですか。
全世界が大きく変換し始めたのがですね、だいたい1991年、
うん、
それから10年経って2001年に 9.11 というテロがあります、
はい、
ですから91年くらいにいろいろ潜在的にですね、兆候が現れていて、
うん、
その時から非常にこれは大変なことになるという予感があって、それをまあ喋り続けてたんですけども、
う
ん、2001年のね、 9.11 のアメリカのニューヨークのテロ、
はい、
これでもはっきりと時代がぐるっと舞台が回ったという感じですね、
うんうん、
ですから21世紀の始まりからいよいよ典型機がスタートしたと。
そうか、まあ、91年というと、まあ、いわゆる日本ではバブルがちょうど弾けるぐらいの頃になりますけれども、そこから10年経って01年に9.11 があって、もうそれが明らかになったという
ような、というふうに思いますね。
なるほど。
私は小説家なんでね、こういう政治とか経済とかの話っていうのは本当に人間的な関心しかないんですけども、人心のこう肌触りというか世界の空気が変わるっていうのは非常に物書きを敏感に感じるんですよ、
うんうん、
ですからよく炭鉱のカナリアなんて言われてね、地下の炭鉱に降りていくときにカナリアをカゴに入れて持っていくと、
はい、
ガスが出たりするときに一番騒ぐっていうんで、うんうん、すぐに退避できるっていうんですが、なんかそういうふうに今小説家の持ってるその空気が変わってくるってい
う、うんうんうん、
こういう直感は学者がいくらいろんなことを言ってそれを否定しても、いや俺はそう感じてるんだからっていう、それだけの話なんですけどね。僕はとても大きな変わり目に出くわして、人生の晩年においてそういう大変動を見ることができたら幸せだな
なるほど。でもやっぱりそこまでの大変革期の 予感というか直感がおありになると、はい、それはまあ話聞いてもちょっとゾゾッとする部分はあるんですけど、その実際じゃあそういう状況の中で我々はどういう心持ちというか、まあ、覚悟で臨めばいいのかなという、うんうんう
ん、状況判断においては悲観的に、うんうんうん、非常にその一番厳しく見て、
なるほど、厳しいんだぞということ、
は
い、
行動的には楽観的にやるっていうのがね僕の意見なんですよ。
あ、厳しく見といて行動は楽観的に、
楽観的に、
ほうほう、これは
だから戦後そのイギリスのアングリーヤングメンっていうイカれる若者たちの一人だったコリン・ウィルソンという作家がいるんですが、彼はね口笛を吹きながら夜を行けって言ってるんですね。
口笛を吹きながら夜を行け、はい、
だから今が夜か昼か、まずこれを判断しなきゃいけない、うんうん、夜明けなのか黄昏なのか深夜なのか、うんうんうん、で夜なら夜で、ああ夜だ嫌だなとかっていうふうにうじうじしてないでね、夜道を口笛を吹きながら夜を行けと、うん、だからそこで夜だからといって気分までしょぼっとなってしまうんじゃなくて、うんうん、昼も夜もね必ずそういう変換っていうのはあるわけですよ、うん、雨の日もあるし風の日もあるし、うん、晴れた日もあると、夏もあれば冬もあると、そういう時のそれぞれの歩き方の中でね人間はそれ適応して歩いていくわけですから、うん、行動においてはもう楽観的に時代が変わろうと人間の生き方は一つだっていうふうに生きていけばいいし、うん、ただ今の歩いてるこの道が雪道であるのか、うんうん、下り坂なのか厳しい山道の上り坂なのか、それともその淡々とした舗装道路であるのかっていう、こういう判断ぐらいはね、うんうん、できませんとね。
なるほど。それは明らかにこう極めていかなきゃいけない。
明らかに極めていかなきゃいけない。つまり登山で言うなら、うん、登山の工程なのか、頂上を極めた後で、うん、今下山に向かってるのか。うんうんうん、まあ、文明が下山に向かってるっていうふうに守ってるんですね、うんうんうん、ルネッサンス以来の文明が。ですから短いスパンで言うと明治維新というのがあって、うん、はい、敗戦というのがあって、そして今度3度目の日本の近代の変化だろうと、うん、そして戦後の50年間から、まあ、50数年間はですね、うん、いわば宋の時代だったと。
宋というのは宋鬱の宋、
そうですね、はい、明るくて、それゆけどんどんで元気がよくて、
わしょいわしょい
わしょいわしょい、はい、それが50年経って、うん、その時代が終わって、うん、10年間の不安定な混迷状態があって、その2001年から鬱に転じてきて、鬱の時代が始まって、うん、その時代が50年かかったからには鬱の時代も50年かかるだろうと覚悟しようと、そういう話なんですね。
なるほど、なるほど。
ですから戦後っていうのはね、うん、私どもが少年ちょうど13歳だったんですけども、うん、非常に生活は苦しく貧しかったですけども活気に満ちていた。子どもたちや少年たちの目はキラキラ光って、うん、日本人はみんなね一つの夢をこう抱きながら焼け跡闇市で生きていたわけですね。民主主義っていう夢がある、自由ってことがある、平和国家の建設っていうことがある、経済大国っていう夢がある、もういっぱい夢があって、男女同権とかってこともひっくるめてね、うんうん、筑豊の子どもたちっていう有名な土門健さんの写真集がありますが、裸足で顔真っ黒にしてすすきだらけで走り回ってる子どもたちの目がね、今のアジアの子どもたちみたいにキラキラ光ってますよ、うんうん、今の子どもたちの絵は本当死んだ魚のような目してるっていうふうに比べると感じるんですね。
なるほど、なるほど。
ですから50年間、まあ、透明ができる、新幹線ができる、東京オリンピックがある、東洋の魔女たち、長島王、そしてっていうふうにずっとね上り坂を我々はその状態で走り続けてきた、うんうん、ですから政治家の顔なんかも所得倍増なんて当時池田勇人さんが言うんだから、それを公約するってすごいことですよね。所得倍増って言うんだから。
そうですよね、2倍ですよね。
田中角栄さんなんかも列島改造っていう人なんかも明らかにね相乗態の表情でした。で1970年の万博っていうのがあるでしょ、太陽の塔っていうのが立つでしょ、あれは相乗態のオブジェですよね。でその中で日本人はみんなこんにちはこんにちは、世界の国からこんにちは、青い山脈っていうのを子供からもうお年寄りまで全部が歌うっていうね、そういう中でね私たちはねものすごい勢いで失踪し続けてきたんですよ、うんうんうん、ちょっとそうだったですね。
なるほど、なるほど。
それがやはりバブルの崩壊を境としていわゆるデプレッションって言いますけども、うんうん、鬱っていうふうに言いますね、うん、で経済用語ではデプレッションっていうのは不況のことです。この鬱の時代へぐーっと大きく回転してきて、政治家の顔も安倍さんだ、福田さんだってこういうふうにね鬱の表情になってくるし、スポーツの世界も横綱審議会はお通夜のような感じになってくるし、いろんな意味でね 今鬱の時代が始まって、この鬱の時代が50年ぐらい続くだろう、うん、だったらその鬱の時代をどう生きていくかっていうことを覚悟して、鬱の時代の歩き方っていうのをね、自分でね、確立しなきゃいけないんじゃないかというのは提言なんですね。
でもその中で口笛吹いて歩こうよと、うん、いうことでもあるわけですよね。
そういうこと
です、ですよね。でもどうしたら口笛吹けるですかね。そんなこうしょんぼりっていう空気の中で
現状を確認するってことが大事ですね。やっぱ不安というのは周りが見えないから不安なんで、夜でも星の光もあれば月の光もあるし、街灯の光もあるし、目を凝らしてですね、自分の置かれた状況をしっかり確認して、そして夜の道もこれはこれでね、味わいのあるものだと思いますよ。
なるほど、そうか、暗いからってもう怖がって目つぶっちゃったりしないで、
夜を透かしてね、辺りを眺めるっていう、そういう見方がありますから、夜の道を歩くっていうのはなかなか悪くないですよ。Let's get knowledge with
fun. さあ、そしてこの本の中には、まあ、覚悟を決める上でのいろんなキーワードが出てくるわけなんですが、先ほどもちらっと、出てきました下山というワードもキーワードの一つ、はいはい、これはいわゆる登山下山の下山
です ね、 そうですね、
はい、
登山というふうに一言で言いますけれども、うん、登山というのは裾から上がっていって頂上を極めて
登る、はい、
それから今度はゆっくりと安全に確実に降りていって、うんうん、麓へたどり着く、これが登山なんですね。
ですね、はい、
ですから上がりっぱなしってことはないんですよ。いっぺんちゃんと降りてこなきゃ登山っていうのは完結しないんです。
そうか、そうですよね。
全ての行為はそういうことなんで、うんうん、今自分が登りつつあるのか、うん、頂上から下りつつあるのかって、これをね明らかに極めるっていうことが必要だと思います。まさに今文明、私どもの生活っていうのはこの日本の戦後の経済生活から世界の動向もひっくるめて、うん、資本主義っていうものもひっくるめて頂上は極めて、うん、そして今安全確実にゆっくりと下山しつつある。その下山をですね、さっき言ったようにいやもう終わっちゃったから残念だなっていう感じじゃないと思うんですね、
うん、
登る時っていうのは荷物を担いで頂上を必死で登ってますから、はい、辺りを見回す余裕もないんです。
もう一生懸命ですね。
一生懸命ですよね。で頂上を極めて降りてくるとなると遠くの景色も見えるし、
うんうん、
足元に咲いてる高山植物のあこんな高いところにもこんな花が咲いてるのかっていうふうにこう可愛いなと思えるし、
うんうん、
あるいはライチョウがちょっと顔を出すとか、まあ、実際に僕も立山とか登ってね下りも面白いなと思ったんですが、
うんうん、
下りで転びやすいんですよね。
お
で下りは非常に膝が疲れるんです、
うんうんうんうん、
ですから大変なんですけども、そこを優雅にゆっくりと下山していくというのが文明の成熟っていうことなんで、
うんうん、
今私たちは登山は終えて今下りの下山の段階に踏み込んできたというふうに考えるんです。でその下山を見事にきちんと安全に終えるということがですね、うんうん、一つの大事な歴史の、まあ、完結っていうかそういうものだろうと、う
ん、
ですから残念ですけれども、とりあえず今生まれた人たちはこれから半世紀をですね下山の時代に生きていかなきゃいけないわけですね。だって戦後の段階の世代っていうか敗戦の頃に生まれた人たちは今まあ60歳しますね、はい、その人たちは徴兵制度とか兵隊に取られるとか敵兵を撃つとか、うん、一度も体験してないでしょ、
まあ、それが終わってから生まれてるんですよね。
ですからその人たちの、はい、まあ、努力でも責任でも何でもなく、うんうん、そういう層の時代に生まれてきたわけですよね、平和な時代に。これはね、日本の近代の歴史の中でも10年ごとに日本は戦争してますから、
うん、
そんなことは一度もないんですよ。そのことを考えるとね、
うんうん、
その人たちはものすごくラッキーだったし、うんうん、今年金もらってる人たちってすごくいいって言われてますよね。その人たちの努力じゃないんだ、仕方がないことなんだ、
うん、
状況ですから、
まあ、時代がそうであった、
はい、でこれから生まれてくる人たちおよびこれから成長していく人たちは下山の時代に生きていくんだっていうことをね、
うんうん、
つまり嫌でも認めなきゃいけないっていうのが覚悟っていうキーワードなんですね。
それはもう目つぶってもそれはしょうがないわけですね。
要はほら格差社会とかいろいろ言われてますよ、
うんうん、
片方ではカニコーセンとかっていうような古いプロレタリ文学が読まれて、一方ではドストエフスキーのカラマゾフの兄弟っていう、うんうん、あれは宗教文学ですからね、
うんうん、
だからこれから先の大きなテーマとして貧困と宗教っていうね、それが大きくクローズこうアップされてくる時代になってくると思うんですよ、
うんうんうん、
で宗教っていうのはですね、前に瀬島隆三さんという元関東軍の参謀で、
はい、
戦後 の、 その政財界のご意見番みたいな人いたんですが、うんうんうん、対談した時にね、五木さんは割と宗教に関心があるようだけども、これまで見ると 優れた宗教家が出て非常に宗教が大きな力を持った時は必ず苦しい時代だったと、
うん、
大変な混乱期だったり激しいその内戦の時代だったり人々が苦しい時代に宗教が盛んになる。そうすると今宗教ってものが非常に日本に希薄に感じられるけど、うん、これはいいことじゃないんですかって、
うん、
宗教が必要とされるようなこと時代は人々が苦しい時代なんじゃないですかって言われてね、
うん、
まあそれはそうなんですけど言ってねちょっと反論に窮したんですけどそれはヨーロッパの学者がその宗教っていうのはシックマインドが求めるものだって言ってるんですね。
シックマインド、
病んだ心、
病んだ心、
まあね、
はい、
苦しみや悲しみや嘆きや、
うんうん、
そういうものを強く抱いた時に人が求めるものだと、
うんうんうん、
ですから今カニコーセンとそれからドストエフスキーっていう宗教文学っていうものがまあ話題になったり読まれたりするというのは時代は非常に苦しいところに差し掛かり始めたなと、
うんうん、
闇の中だから宗教っていうのは明かりなんですよね、灯火なんですよ、
うんうんうん、
夜を照らしてくれる、
うんうん、
そうすると昼間にカンテラなんかつけたってしょうがないですからね、うん、
まさに昼アンドンな状態になるわけですね、
だからそれが今無意識のうちにその若い読者なんかにそのカニコーセンとそのドストエフスキーが読まれてるってことは片方はやっぱり貧困ですね、
うんうんうん、
極度の貧困と搾取、それから片方は ある種の宗教的なものってい
う、うん、
この2つの方向へ人々は無意識に動物的な直感でもって今ずっと顔を向けてるなという感じがしますね。
それがまあ下山ということにもまあもちろんつながってくるということなわけですね、
はい、
まあ、登るときは本当にこう汗かいて一生懸命もうしゃにむにこう登るわけですけど、
はいはい、
下山はやっぱりそのペースも汗のかき方もやっぱり違ってくる、
違いますし、うん、ですからこれからはですね国民総生産を上げていくってことは考えられないんです、
うん、
国民総生産は下げながらいかに生活を豊かにするかっていうね。ですからブータンなんかに行くと GDP とかっていうこと言わないんだ、国民総生産度はもう尺度に入れないってあそこの政治家言ってるんですね。国民幸福度っていう基準を立てた、これで世界的に有名になったんですよね。物質的に豊かでありその生産度が上がるのが民衆の幸せではないっていうふうに考えるわけですね。ですからこれからはやっぱりねその日本も非常に大変な難しい時になっていくはずなんですが、
うんうん、
その中で結局考えるってい
う、
日はまた昇るなんて日本がもう一遍ですね、うん、世界のその経済体験発国として復活するなんてそんなねたわけた夢なんか絶対捨てて、
うんうんうん、
これからゆっくりと下山していく優れた小国、本当に洗練された小国への道を歩んでいくっていう覚悟が必要なんじゃないですかね。イギリスもねスペインもポルトガルもかつては世界の七つの海を制覇した巨大大国だったんですよ。ゆっくりとそれが地盤沈下していきつつ成熟していくわけですよね、
うんうん、
ですからイギリスは別に軽蔑されてない、
うんうん、
かつてのギリシャローマ文化ってものを生んだイタリアやギリシャなんかもですね今はもうユーロの世界でのレッド星って言われてるけど、うんうん、誰もバカにはしてないですよ、
うんうんうん、
やっぱりイタリアに対してはある種の尊敬を持ってるし、
うん、一目置いてるわけです
ね。ギリシャ思想とかね、うん、ギリシャ文芸とかギリシャ美術っていうのはやっぱり世界の一つのスタンダードですよ、
うんうんうん、
これはですから日本もですね国力経済力こういうその GDP でもって世界の中にまた復活するんではなくて、
うんうん、
もう少子化人口は減っていくだろうと国民総生産も減っていくだろうと、でそういう中で世界の中でいわゆるそのサミットに列席するようなそういう国ではなくなるかもしれないと、
うんうん、
それを覚悟してその中で尊敬される国としてね、
なるほど、
成熟していくことを目指そうと、
うんうん、
こういう感じなんですけど、人間の一生だってやっぱり50歳を境にして老いていくわけですから高齢化していくのは当たり前でしょ、
うんうん、
高齢化を否定できないんですよ。
そうですね、
はい、そうするとね体も不自由になってくるし記憶も忘れがちになるけれども、うん、やっぱり大事にされるお年寄りにならなきゃっていうふうに思いますよね、
うんうんうん、
で年を取ることをね、うん、そういうふうに悪のように嫌って、
うんうん、
じゃあそういうふうに静かに地盤沈下していくことはまずいというのは層の経済学ですよね、
うんうん、
前年比でもってどんどんどんどん前より上げていこうっていうのは、
はい、
下がっていけばいいんですから
なるほど
ね、ですから日本は静かな人口の少ない、
うん、
その代わり逆に非常に世界から大事にされる、
うん、
そういう国になっていくっていう、
うん、
それが未来のイメージだと思いますけど、
なるほどね、そうですか。あとキーワードということで言うと他力ということも
あ,、は
い、ありますね。他の力とかで他力ですが、
はいはい、
これはどういう考え方というふうに捉え
ていいですか。結局ね、
はい、
他力っていう本をニューヨークで出したんですが90年ですかね、 当時のアメリカではやっぱりなかなか受け入れられませんでした、
うん、
セルフヘルプっていう自力の国ですから、
うんうん、
だから他力なんてね、例えばがんになっても最後まで科学を信じて戦って戦って、そして最後を遂げるのが人間的な立派な死に方なんだっていう、こういう感じですから、
うんうんうん、
他力なんていうね、これ訳し方が難しかったんですね、
うんうん、
アナザーパワーとかいろんなこと言ってましたけどね、
うんうん、
それはダメなんだということでね、受け入れられなかったんですが、
うん、
他力というのは例えばこうヨットがあるでしょ、ヨットっていうのはエンジンのついてないヨットは風で動くわけですね。で無風状態の中では帆を張って停泊しててもヨットはね走らないんですよ、
うんうん、
風がなければ走らないんです、
はい、
どんなに走ろうと思ってあがいて手で漕いでもヨットは動かないんです、
うん、
そうするとね、いつか風が吹けば走るって、
うん、
この風が他力なんですね、
うんうんうん、
しかしその風が吹くことをちゃんと期待して水平線を眺めつつ、いつも風が吹いたら動くぞっていうふうに待機してないと、船はせっかく風が吹いても動かないんですよ、放浪してると。ですから自力と他力っていうのは、風が吹かなきゃヨットは走らない、
うんうん、
どんなに自分がねこのヨットを走らせようっていうふうに努力し、
うん、
一生懸命決意しても風というそういうものが吹かなければヨットは走らないじゃないかっていう、こういうことなんですね。ただ吹いた風をですね、失してはいけないし、それから今は無風状態でも必ず風は吹くんだって信じてね、水平線をしっかりとウォッチしてる必要がありますよね。そしたら小さな風でも吹けばその風に乗ってまた動き出すことができるわけですから、他力っていうのは人間の力だけでは何もできないっていうことなんです。今のアメリカの大きな金融不安というのは、金融工学をはじめとしてですね、人間の力で全てができるっていう思い上がりから生まれた今の失敗ですから、もっと人間が謙虚になって、人間のね意志とかそういう努力とかそういうものだけでは及ばないものがある、その大きな見えない力に対する畏怖の念っていうものをねしっかりと抱く必要がある、それは例えば日本には神道っていうものがあって、山とかですね森とかね、そういう海とかそういうものをその一つの命あるものとして崇めるっていう、まあアニミズムと言われますけども、そういうものがありますよね。そういう恐れというか尊敬の念を失って、地球環境のすべてを人間のために勝手に利用しようっていう、そういうところからゴアが心配したようなああいう地球環境の破壊っていうのが起きてるわけですから、
うんうん、
もうちょっとね謙虚になる、謙虚になるためには自分だけでは何もできないんだと、
うんうん、
つまり自立するってよく言いますけどね、地球の上に人間は立てないですよ、重力ってものがなきゃ、引力があるからね飛ばされずに立てるんだよね。
なるほど。
我々が立ってるのは自分の足で立ってるんじゃないんです、
うんうん、
地球の中心から引力によって他力によって支えられて我々が立つことができるわけなんで、その辺をちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうのが僕の他力論なんですけどね。
なるほどね。
見えざる力、
うんうんうん、そうするとその他力という考え方も覚悟を決めて生きていく上で
自分の力だけでは全てはできない、
うんうんうん
う
ん、
というふうに諦める。
そうですね、
うん、
で諦めて極めるというところにつながってくる。
そして他力を信じて、
うん、
他力っていうものに対してその敬虔な、そういう謙虚な気持ちで、
うん、
風が吹けば嬉しいなと、
うんうん
うん、でうまくいけばですね、これは自分のが頑張ったからできたんじゃないって天狗にならずに済むでしょ、
うんうんう
でね、他力主義者はね。
そうですね。
いやもう背中は風が押してくれたからおかげさまでうまくいった、はい、
うん、
失敗した時はね俺は全力を尽くしたんだ、
うん、
だけど風が吹かなかったんだ、うん、ということでね、うん、いや他力が働かったんだから俺の責任じゃないっていうんで、
うん、
そこでしょぼんと挫折しないで済んじゃうでしょ。
そうですね。
僕はいつもうまくいかなかった時はもう、あこれは他力の風が吹いてないんだから俺の責任じゃないっていつもね気楽に
やってます。
なるほど。
そうか、うん、で一方うまくいった時はおかげさまでという
絶対天狗にならないという、
うん、そこはもう畏怖の念というのはしっかり持ちつつ、
う
ん、
口笛を吹いて夜を行くということの中には、うん、そういう他力に、ね、身を任せるということで気分が随分明るくなりますよ。
そうですね、うん、Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の五木寛之さんです。新潮新書から出版されている人間の覚悟を踏まえつつお話をお伺いしてますが、 五木さんは今年で喜寿を迎えられるという、
はい、9月の30日で77歳になるんです。
いやー全然見えないですね。
あの石原慎太郎さんと生年月日一緒なんですよ。
あ、そうなんですか。
7年9月30日でね、もう全然一緒なんでね
へえ、そうですか。
だから一つところは向こうが太陽の季節ですから、向こうが太陽でこっちは月見そうだってよく言ってたんだけど
へえ、そうなんですね。いやいや、まあ、
同年 同月同日って珍しいですね。
ですよね、しかも2人とも偉大なる作家というかね。
いやもう本当にわがままな老人ばかり。
いやいやいや、で先ほどのお話で言うと、まあ、失礼ながら世間的には下山の人生、はい、真っ只中というような、
はい、そうです、
ことになるかと思います、そんな中もう日本全国旅を続けてらして、精力的にまだまだ動き回ってらっしゃるわけですけど、はい、そのエネルギーの源って何なんですか。
そうですね、まあ、一つは好奇心、うん、ということが一つ。それから人間にはですね、定住を好む人間と移動放牧型の人間という2つのタイプがあると思うんですよ、
はい、
僕はそういう動く人間のことをホモモーベンスと呼んでるんです。
道
民ね、
うんうん、
ホモモーベンス、
はい、
絶えず動いてないと気が済まないっていうなんかマグロみたいなね
泳ぎ続けなきゃいけない、
泳ぎ続けなきゃいけないっていうもう3時間もじっとしてるとちょっともうどっかへ出たくなる猫タイプの人は割とこたつの縁じっとしてていいんだけど、おーおー、犬は散歩しに行きたがるでしょ。
そうですね、
僕は 犬タイプだな。家にいてもすぐに外へ出たくなる。
お
ー、でまあ、歩き回る中で、うん、要するに毎日違う人たちと接する、
うんうん、
それから違う風景、違う状況の中に身を置くと、これはある意味ではね、あのボケ防止っちゃないちょっと失礼だけども、人間がいつもその同じコースをたどって家へ帰り、同じお店に行き、同じ友達と同じ内容の話をするっていうのはダメだと思いますよ、
うんうんうん、
できるだけね、あのやーやっつって、あいらっしゃいって、いつもの席ねっつって、いつもの席座って、あのいつものくれっつって、はい、もう用意してありますなんて、これはね、うん、どんどんね、やっぱり高齢者をダメにしていくと思いますね。ですから自分のことを知ってくれてないところ、
うんうん、
何やってる人ですかって聞かれるようなところへどんどん入っていって、うん、初めての人とおしゃべりをして、知らない土地の話を聞いて、
うん、
ということが僕にとっての健康法なんです。
なるほど。
ですからカバン下げて、うん、地方の駅 その階段を上がり下りしてね、乗り換えをしながら知らないところへ行くっていうのは、それはスポーツジムなんかに行く人がいるけどもあの金出してなんで行くんだろうと思うねやることいっぱいあるでしょ
なるほど、そうですか。それは違うとこ行って階段登ったりとかっていう方がよっぽどいいと、う
ん、あの、うん、いつも原稿用紙とか参考資料をカバンに入れてるもんですから、うん、ものすごく重いんです、はい、もうとにかくよくあの駅であの迎えに来た人が、ああ持ちしましょうなんつって、うん、あどうぞっつって持たせるとよろめくんでねいたずら心でいつも楽しんでるんですけども、はい、まあ、カートを引っ張ってるんだけども、
うん、
まあ、あのそういうものでも階段の上りでこう片手でこういうふうにね、うん、持ってやれば筋トレになりますし、
うん、
ただで自分の体のコンディションを整える、
うん、
そのためにはもう一日じっとしててもダメだろうと思ってますけどね
なるほど、そうですか。じゃあその、まあ、健康と、まあ、あと、ね、
スキレというか、
そうですね、
性格っていうか
でも本当にだからその、いろんなとこ行って本当に思いがけないものに出会うということが本当にお好きなわけですね、
うん、自分のこの精神というか感覚をリフレッシュしてくれるという、
うんうんうん、
ですからあの僕も友達は結構、まあ、それなりにいるんですけども、あの僕の考え方としては君子の交わりは水のごとしといってね、あんまりベタっとね、あの油のようなネバネバした付き合いにはしたくないんです、
うんうんうん、
そういう付き合いは得てしてこう決裂しやすいものなんですよね、うん、何かの折に。だから細く長くっていうそういう付き合いをね、
うんうん、
心がけてるんで、
うんうん、
あの知らない人とまあ出会う機会があって、あこの人好きになりそうだなって、深い付き合いになりそうだなと思う時は割と意識的に遠ざかってるっていうか、あの時々、
うん、
その機会があったら偶然顔を合わせるみたいな、進んでね、うん、人と付き合っていかないっていう、50年も60年も細く続いてる人いっぱいいますけどね、
うん、なるほどね。でもその逆にそういう関係だと また再び再開したときにこうフレッシュな感じで会えるというのがありますもんね。
ね、
なるほどね。
ただもうこの年になるとね、うん、どんどん死んでいくんでね。
でもやっぱりそれはやっぱ鮮度という意味でもね、保たれる部分があるのかなという感じがしますね。で、まあ、先ほどまあ下山の途中というようなお話でしたけど、
はいはい、
今振り返ってみて、その五木さんの人生の中での、ピークというか、その登山極めたっていうのはいつ頃の感覚ですかね。
本当は今なんですよね。
今、
今新聞小説の連載やってるんですけども、これはまあ20年ぶりぐらいの新聞なんですが、ブロック紙地方紙合わせて27紙なんです。で、27紙全部合わせると1240万部になるんですね。ですから、まあ、明治以来、新聞の連載っていうのはたくさんありますが、一紙に連載してるんじゃ1000万を超えることはありえないんです。ということはもう明治以来初めてね、1200万の人と毎日接してるわけですから。
うわ、もう10人に1人ですね、国民。
いや、本当に新聞は1人だけ読むわけじゃないですからね。
あ、そうですよね、もっとですね。
ですから今テレビの時代でテレビの 1% を何百万だとかって言ってますけども、はいはい、毎日ですから。
そうですよね。
正月も休みなしにやってますから。これはね、自分のその生涯の仕事の中での一つの大きなエポックメイキングな仕事だと思ってますね。
そうですね。
ですから昨年は9冊本出したと思うんですよ。で、大体1年に 2,3 冊っていうペースで一番忙しい頃も来てますから、一昨年もやっぱり10冊近く本出しましたし、今が一番旺盛に仕事してるんですね、そういう意味では。
そういう意味ではじゃあ全然今上り中ぐらいな。
いやいや、そんなことはないんですけど、下山の中でのそのね、収穫というか、
はい、
下山っていうのはある意味で言うとね、ハーベストタイムなんですね。
ああ、収穫の時。
収穫の時なんですよ。人生のこれまで一生懸命苦労して育てて、水をやって、手入れをして、で、秋になって、そのインディアン様の中でね、収穫していくっていう、そういう意味ではもう非常に今はありがたい。山に登った甲斐があったなって、山の上からこう高山から降り口にこうあちこち眺めると、 あっちに海が見える、まあ、こっちにはこういう山脈が見える、あの辺に町もある、いろいろ目に入ってきますし、もしもそこに野いちごでもあったならつまんで食べることもできるでしょ。いろんな意味でね、余裕があるからできることなんでね。
そうか、じゃあやっぱり下山中ということには、まあ、
間違いない、はい、
でもやっぱりその心持ちとしてはその夏を通り越して、まあ、秋、その白秋というような感じの時間帯という感じなんですか。
ただね、はい、仏教ではその例えば南無阿弥陀仏って言いますね、
はい、
ナームっていうのは消えします、その元にぬかずきますっていう気持ちなんです。阿弥陀仏っていうのはアミターユス、アミターバっていうね、サンスクリットから来てるんですよ。それはね、無量寿と訳されるんだね。
無量寿、
無量寿というのは寿は時間ですから、
計
り限りなき時間、永遠の時間、長い時間っていうことでね、無量寿っていうのが一番仏教で大事なことなんですよ。ということはね、やっぱり長く生きるだけじゃなくて、まあ長く生きるだけでもね、大変立派なことってされてるんですね、徳のあることと。それで見てると、その、まあ、創生した人もいますけども、ブッダは80歳まで生きたわけで、
80、
あのインドでね、原始的な生活の中で疫病と飢餓が流行する中で80っていうのはもうね、奇跡的な長寿なんです。無量寿に近い長寿を生きた人なんです。まずブッダはね、長生きした人ってことを言える。死ぬ間際まで説法したんだから、これはすごい人です。で、法然上人っていう、まあ、念仏を作り出した人が、これが80歳、それから親鸞っていう人はね、90歳、蓮如は84歳。こういうふうにこう見てきますと、その親鸞なんかのすごく偉大なところは、74歳から後のですね、90歳で亡くなるまでにすごく大きな仕事をいっぱいやってるんですよ。ですからそんなふうに早熟の天才っていうのも結構だけども、70過ぎてね、その生涯に残るような大きな仕事をした、そういう人たちに対してやっぱり僕はすごいやっぱり羨望と尊敬の念を抱きますね。親鸞は何がすごいかって、晩年に大きな仕事をした、ブッダは何がすごいかって、あのインドの、ね、中で80まで生きて、倒れてなおまだ説法したっていうね、そこがすごいっていうふうに思いますね。隠居しないんで。
あ、なるほど。
だから僕も、僕もやっぱりね、お百姓さんの中で畑仕事が土いじりが好きで、でもなんか庭の後ろに小さなトマト畑とかジャガイモ栽培してね、近所の人に配ったりする人いるでしょ、おじいちゃんで。 僕はやっぱりこたつに入って猫相手とか孫相手とかそんなことやってないでね、倒れるまで畑に出てようと思ってるんですよ。土いじりが好きだから、でその畑っていうのは僕の場合にはマスコミっていうメディアという畑ですね。
なるほどなるほど。
ラジオにしても、ラジオの最長寿の出演者いくつですか？
この番組で言うと、正露課の日野原先生が。
あの人すごいよね。
まさに阿弥陀様っていう感じですけど。
それすごいね。僕は先週、松原泰道さんっていう仏教学者と講演を一緒にやったんですが、松原さん101歳なんですよ。で私と合わせて両方で177歳という講演会だったんだけど、
ね、それもかなり最長不倒に近いぐらいな感じですけどね。
でも101歳にして人前で1000人の前で講演をするっていうのはやっぱりすごいことだと思いますね。そのことだけでも。
そう
ですから、倒れるまで畑で畑仕事をして、そして日々その何か何かっていう、そのトマト作ったりね、白菜作ったりしながらやっていけたらいいなと。
そしてまあハーベストタイムがね、そこに来てたらもう言うことない感じですよね。
あとの仕事はボランティアでいいと思うんですけどね。ご恩返しというか、メディアで育てられた人間だから、あとの方はメディアにサービスして、サービスっていう言葉はキリスト教的な考えで、サービス&サクリファイスって一つのつながりなんですね。奉仕と犠牲っていうことですから、ただそのサービスするんじゃなくて、自分の血と肉をね、そこで捧げて奉仕するっていう意味ですから、ちゃんとサービス、後半はサービスしなきゃ、で下山の時期はサービスする時期なんですよ。ですからある意味では、僕も今新聞の連載とかいろいろ本出してますけども、ある意味ではね、そのサービスっていう気持ちがあるんです。サービス&サクリファイスのサービス、奉仕というね、大事なことを、制御ではなくて、これで生きていくお金儲けるとかっていうことではなくて、もうこの年になりますと生活も本当にあれですから、そういう問題ではなくてね、大事なことを人々に声を出して、あ、今火事が起きてるよ、今度は津波が来てるよ、これはすごいよっていうことをね、やっぱり言わなきゃっていう気持ちがありますよね。今度の津波は大きいよっつって、しっかり覚悟して逃げないとっていう、そういう感じですね。
なるほど、そうか。それを身をもってきっちり、まあ、犠牲の上に奉仕すると、
だから狼じいさんって言われるけどね、狼が来た、狼が来たってずっと言ってるって僕はやっぱり早く火事見つけたら、早く火事だ火事だって騒いだ方がいいと思いますね。
それをきっちり言う人になると、
それがやっぱり自分の仕事だと思ってますけど。 Let's get knowledge with
fun。先ほどもちらっと話出ましたが、もう月に半分以上は、どっか旅してらっしゃるというような感覚だと思うんですけど、
はい、
このところの日本の風景でこう好きなところ嫌いなところみたいなっていうのはありますか？
まあ日本の風景変わりましたね。
変わりましたか？
全国どこへ行ってもコンビニがないところがない。能登半島なんていうのは割と非常に奥深い、深いところなんですけどね。昔は秘境なんて言われたんですけど、もう能登の夜も明るくなっちゃってね。
かつてはもう真っ暗だった。
あれはね、2つあるんです。日本の夜を明るくした、
はい、
1つはコンビニ、
はい、
1つはガソリンスタンドです。
あ、
両方ともね、白熱灯で光光と照らしてるでしょ。
ですね。
そのためにね、はい、濃い闇の中にバーッと夜光灯のようにああいうものがこう広がっていくと、日本の闇全体がね、薄くなってきたよね。
それはもうどこ行ってもっていう感じ、
どこ行っても。昔は大和の闇は濃いって言われて、聖徳太子の悲劇のあった斑鳩のあたりなんか非常に闇が深い、その闇をね、艶やかな闇なんだけど、その闇を地元の人は自慢してたんですけどね。
まさに漆黒というような感じ。
先日行ったらすっごい明るくてね、パチンコ放流時とかねどんどん日本の夜が明るくなってきたんですよ。僕は夜行の人間だからコンビニありがたいんだけども、ありがたいけども、ちょっとなんか暗いところもあっていいなというふうに思いますけどね。
そんなふうに変わってしまってるわけですけど、
そういうふうに風景が、闇がその薄くなってきた分だけ、日本人の心の闇っていうものが非常に深くなってきていると。
逆にね。
それで今その経済学の人たちは、要するに強硬か強硬でないかとか、単なる不況だとか循環型の景気調整だとか、いろんなこと言ってますけどね、問題は日本人の、心っていうか魂っていうか、内面に恐慌が起きてるっていうことなんです。
内面に恐慌、
心の中がね、 非常にデプレッションが深くなっているっていう、うんうん、心の不況っていうか心のデフレっていうかね、うんうん、命が安くなってる、そして不可解な事件が次々に起こる、そしてそれがまああっという間に消費されて、もう1週間も経てば次の事件に取って代わられる。で人々はそのことを次から次へとこう流れていくように眺めているっていう、そういう意味で日本人の命がものすごく軽くなったし、日本人の心の中にですね非常に大きなデプレッションっていうものが生じている、
うん、
それを痛切に感じますね。今はもう若い世代の人たちもあんまりこう変わった夢って持たないんだよね。海外旅行もあんまり行きたいと思わない、もうインターネットで大体見られるし、日本ももうすごい良くなってきてるから、
うん、
それから車でカーラジオを鳴らしながら湘南の海岸を走るなんてそんなもんダサいよっていう、そういう雰囲気ですからね今は。もう全然変わってきてますから、それで、まあ、貯金をするとかね。そういう中で非常なあの孤立感というか孤独感というか、そういうあの心の闇が深くなってきてるような気がしますね。心療内科に行ってる人がすごく多いです今。そしていろんな形での安定剤とかそういうものを常用してる人の数も もうものすごく実は多い。みんなが心の中に何かを抱えてるって。ですから厚生労働省なんか あのいわゆる労災っていうのは認定が難しいんですよ。なかなかややこしいんだけども、心の病として労災が認定された比率が大体年々やっぱり 1.6 倍とか 1.7 倍で増えていきつつありますから、
うんうん、
どこの会社にもね、この間の経団連の調査でもってね、心の病でその休んでいる人を抱えてないところっていうのは本当に何十パーセントもないんです、
うんうん、
ほとんどの企業が心の病ということで社員が休職してる、辞めてる、休んでるっていうありさまで、まあ、メンタルヘルスケアとかいろいろ努力してますけども、やっぱりねどうにもならないところまで来てるようですね。
そうですか。
ですから僕のところなんかもその昔は講演の依頼なんつったら図書館とか大学の文芸部とか、うんうん、カルチャーセンターとか地方自治体の文化講演会とか、最近はねまずね銀行関係多いね。
銀行、
うん、銀行金融証券、
うんうんうん、
これがまあ一つ、もう一つが情報 IT っていう、うんうん、この世界が多いです、
うん、
だからまあ NTT データとかそういうところで行って話したりしますけどね、
うん、
これもよくわからないね、うん、もう一つは医療、それから医師会、医学会っていう、それぞれやっぱり今の時代の中で非常に危機感に見舞われている世界だと思います、
はあ、
一番大きな問題に直面して、それはいわゆるテクニックの問題で解決できないと、命とか心とか人間とは何かとかっていう、そこまでも踏み込まないとどうにもならんところまで、そういうその業界がね、
うん、
危機感を持って迫ってる。だからそういうところから話し、なんで自分たちに、僕は為替のことも分かんないし何も分かんないですよっつっても、いや、いやもうその労使の話でも何でも結構ですっていうようなことでね、
うーん、
不思議な
気が求めてるんですね、
あるんですね。
あ、そうか。
でもそれは非常にねアンテナがね鋭敏だと思うんですよ、うん、やっぱり医師会なんかも命っていうことに真剣になってるね、
うんうん、
ちょっとした医療過誤でもって訴えられる、責任を問わなきゃいけない、そういうことでがんじがらめになって、
うん、
そして産婦人科とか小児科へ行く人がどんどん少なくなってくるって、そういう中でね臓器移植とかいろんなモラルの問題もある、
うん、
考えることを、命っていうことを真剣に考えないと、今はねそれよりどんどんの外科手術なんかをやってる時代じゃないですから、
うんうん、
これはもう、ね、本当に難しいところに差し掛かってますね、
うん、
その世界が。
でもそんな中で、例えばその旅をされてる中で、まあ、そういう、こう心の闇を抱えてるような人も、まあ、うん、多い中で、例えばその、うん、それこそ青春の門の伊吹慎介のようなああいうエネルギッシュな若者ってのはいないもんですか？
いないことはないけど少なくなってきたような気がしますけどね。
そうです。
例えばね非常にヒューマニスティックな情熱に燃えて、
うん、
あの将来介護の方に進みたいという青年が いるんですよ、
うん、
これは僕ら非常に頼もしいと思うんだけど、それで福祉大学かなんか行くでしょ、卒業して介護士の資格を取って実際介護の現場に行くと、うん、もうあまりにも官僚的な制度の中で、そしてあまりにも過酷な労働を強いられて、そしてその報酬が普通の公務員なんかに比べて低いっていうね、この現実の中で挫折して離れていく人がたくさんいるんだよね。なんで政治家っていうのはさ、あんなね予算ばらまいたりいろいろするぐらいだったら、そういう介護とかそういうね大事な仕事をしてる人たちは普通の公務員の 1.5 倍か2倍ぐらいのね待遇しなきゃダメですよ。そうしないとねもうやっていけなくなるよね。 うん、こういうことを考えますと夢を持ってる人たちたくさんいるんだ、
うんうん、
でそういう意味でのいい希望や昔と違って頑張って出世しようとか有名になろうとかね、人旗あげようとかっていうんじゃなくて奉仕をしていこうとかボランティアやろうとか人々の役に立とうとかこういう情熱と志を持ってる若者はいっぱいいるんですよ、
うんうん、
その夢が大体挫折するんだよね今の現実の中では。
それシステム的に、
システム的に政治っていう問題、うん、あるいは官僚の制度の問題、
うんうん、
だからもう本当に今見てて歯がゆいですねそういうの見てますと。
なるほど、そうか。じゃあ伊吹慎介の熱さを持ってる若者は存在するけど、
うん、そうですね。ですからあの、うん、鬱というのは、うん、鬱というのは自称引くと分かりますけど鬱というのは草木が勢いよく伸びていく様、うん、エネルギーと生命力のある要素を打つというんです第一義はね、
うんうん、
で第二義は打つ打つたる気持ちとこうなるんですけども、うんうん、それはそういうもともと持ってるエネルギーやそういう生命力が上から蓋をされて、
うんうん、
で発散することができなくなっていくと下にそれが溜まって発酵してメタンガスが出ると、うん、これが打つ打つたる状態なんです。
なるほど。
ですから鬱蒼たる樹林とかね言いますよね、はいはいはい、鬱然たる大火、
はいはいはい、
明治維新は鬱没たる青年の野心によって幕が切って落とされた、うんうんうん、鬱没ってのはぐーっと伸びていくそういう力ですからだから鬱は力なんですよ、
は
い、
本来はポジティブな方向
性無気力な人は鬱にならないんです、
うんうんうんうん、
そう考えると、
うんうんうん、
そういう人たちが鬱を抱えてその鬱の伸びていく生命力を上から押さえつけられて、
うん、
いろんな社会的な制度とかいろんなものによって阻害されて仕方く僕は社会閉塞の現状って言ってますけどね、うん、そういうものの中で挫折してうつうつたる気分になっていく。
あ、
これはね非常に問題なんですよ。
そうです。エネルギーポテンシャルが高いがゆえにそれ余計大きいですよね問題の根が。
ですから本来はうつは力なんですね、エネルギーなんですね。火も刺さないほど密生した樹林のことをうっそうたる樹林とこういうふうに言いますから、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味ではねうつの時代っていうのはなんかこう暗く考えちゃいけないんですよ、
うんうん、
実はものすごくエネルギーと生命力にあふれてる時代、
うんうん、
だけどそれがいろんな形で蓋をされてね、
うんうん、
外へ発散できない個性とか自由とか夢とか希望とかがね、うん、もう表へ出せない状態がうつうつたる気分っていうことですから、
うん、なるほど。そうか、そのポテンシャルのベクトルをねちゃんとした方向に向けられればという部分ですけどね。そうするとそういったそのエネルギーのポテンシャル持ってる若者が存在する。で、それがでもなかなか力を発散できない方向になってる。でもその中でやっぱり何とかしなきゃいけないという部分はあると思うんですけど、そうですね、そういった若者にしてほしい覚悟みたいなのっていうのはどういうふうにしていけばいいんですかね。
僕はもう他人にですねこういうものした方がいいよとかっていうようなことは提言はしない主義でやってきてるんですよね。ですからこれまでもヒントっていう言葉は使ってますけども、
うん、
ヒントは先輩として出すけどもあとは自分で絵を描くんだからっていう感じでね、うん、決してその指図はしないつもりでいるんですが、
うん、
とりあえずその明らかに極めるっていうのはね希望的観測でなくて、
うん、
今の現実を冷静に見定めて、
うん、
今起こりつつあることが一体どういうことなのかと単なる経済的なクレジットクランチとかそういう問題ではなくてね大きな社会主義そして資本主義そういうものが両方ともですね成り立たなくなっていってそして今まさにそのルネサンス以来の価値転換がこう地響きを立てて起こりつつあるんだということをやっぱりね、まあ明らかに極めるってことが大事なんでしょうね、うんうん、
やっぱそこに帰ってくる、
自分の直感を信じてね、
うんうんうん、
まあ、いろんな専門家や学者の言うことはほとんど当たらないですから、
うんうん、
それはもうねそういうことじゃなくて、うん、なんか変だなと思ったらなんか変だなっていうことなんですよ、
うんうんうん、
今なんか変だなっていう世の中なんですね、
うん、それはきっちり見極めなきゃいけない、
うんうん、それはしっかり見ようと。
そう、
ね、今の時代っていうのはメディアの中でですね真実が見えづらくなってる時期なんです。で例えば年収200万以下の人たちが約2000万人いるというけどね目に見えてそういうの人たちがね目の前にあんまり見えてこないんですよ、
うん、
でメディアの中に映ってるのってのはどこどこに行列してるとかこれだけの店がね予約が取れないとかっていう話が中心ですからなかなかねその明らかに極めると言いながらそういう自分の足で自分の目でちゃんと確かめない限りは、
うん、
インターネットなんかじゃね分からないですよ。
あ、見えてこない、ね、
見えてこない。
そういう意味でも、まあ、自らの足でこう出かけてってということの行動も必要になってくる。
そうですね、自分の耳と目とね、
うん、
そして人と接してといいますか、
うん、
今バーチャルな世界で生きてる、うん、でバーチャルな世界っていうのはね真実じゃないんですよ、
うんうん、
自分の嗅覚で明らかに極めるということは、そういうメディアの上で極めることではなくて、現実の中にやっぱり自分の足で踏み込んでいくということが必要だろうと。だいたいインターネットで恋愛なんかできないでしょだから恋愛なんか億劫だっていう人が出てくるんだよ。
あ、そうか、
実際にご機嫌を取ったりいろいろそのやり取りがあったり、うん、手続きを踏んだり、
うんうんうん、
いやそれはもうとても大変だっていう人たちがいっぱい出てくるんだと思うね、
うん、やっぱりそこも現場に出て明らかに極めなきゃいけないよね。
そうですね男女の心理っていうのも現場を踏んで失敗したり、
ね、
あるいは恥をかいたり、そういうことをしなきゃ仕方がないんじゃないでしょうか。
うん、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
僕はね、小中学校高校くらいではあんまりそういう先生のね良き師に巡り合ったなっていう風な感激っていうような機会が割と少なかったんですね、
うん、
それで40歳50歳になってそれで知り合った人たちの中で福永光司さんというね、うん、道教の専門家がいらして、うん、残念ながら数年前にお亡くなりになりましたけどね、
はい、
もうこの人から本当にいろんなことを教えてもらいましたね。ですから福永光司さん、それから沖浦和照さんという先生がいらっしゃいます。この方は現存していらっしゃいますけどね、はい、民族学の関係の先生ですけどね、うん、だから人で会うっていうことは、うん、50歳過ぎからでも可能なんで、むしろ僕は若い時よりは50歳を過ぎて、
うん、
本当にこの人とお会いできてよかったと思う方たちとお会いしてきてますね。福永さんっていうのは本当にね、道教っていうのは日本ではちょっとねマイナーな専門なんですよ、
うんうんうん、
それでやっと最近は世界的にタオイズムとかって注目されるんですけど、ご本家の中国でさえもその福永先生が道教やってますって言ったらなんでそんなものって聞かれたっていうぐらいでねそういう世界なんですけど、今非常に大きなクローズアップされてます。それから今ちょっと車椅子の形で、大変なんですけど、ただ富雄さんというね、うん、免疫学者がいらして、
はい、
この人の免疫の意味論という本は私がやっぱり後半生で一番新鮮な衝撃を受けた本でしたね。そういうもうたくさんいます。もう、そういう先輩方っていうか、まあ昔の人では旅行家で菅江真澄なんていう人が、いました。そういう人たちは、まあ、僕は割と心の師としてね、だからよく旅行してよく歩き回ってる、そういう人はやっぱり親しみを覚えますね。
そういった方々はきっちりやっぱ明らかに極めるパワーを持っている、
そして自分の目で見て、日本のその地方の実情を記録して後世に残してるという。あと一つ自分のモットーとしてはね、長く続けるっていうことは大事だと思ってるんですよ。一つのことを愚直に長く続けるっていう、ですから、まあ、私は、まあ、今その夕刊の新聞でコラムを、流されゆきっていうコラム書いてるんですけども、毎日毎日の雑然たるコラムなんだけども、これで30もう足掛け35年なのかな、1日も休んでないんですけどね、ギネスが世界一番長いコラムってこの間なんか認定書くれたけども、長くやるってことは大事なことなんですね、
なるほど、愚直に、
愚直に長くやる、
うん、
いろんなことはありますけど続けるっていうですね、だからまあ各仕事もやっぱり続けていこうと、こういうふうに倒れるまで晩年まで乱れない文章を書けるかどうかっていうね、やっぱり
本当にそれも大いに期待しながらお待ち申し上げております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の五木寛之さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の五木寛之さんをお迎えしてお送りしました。五木寛之さん、私高校時代に青春の門を読んでかなり影響を受けたもののうちの一人として、本当にご本人にお会いできて感激でしたけども、まあね、本当に 未曾有の大変な時期、もう500年に一度というようなね表現もなさっていらっしゃいましたが、でもそんな中で明らかに極めていく、そういう態度が本当に求められる、じっくり自分に言い聞かせたいと思います。で、番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。